はい、そんな感じでね、ここから収録していきますけれども、ちゃんとあれ用意してくださいました？サプライズ企画。聞いてくださった方のみにこう渡せるプレゼントとかサプライズみたいなんですけど。
一応ありますよ。
お！
はい、番組のどこかで言おうと思います。
え、番組のどこかで不意に？不意に言うの？いやいや、
そう。
それは守ろう、ルールを。はい、始まりました、ホラボド。今回はなんとゲムマ大阪直前スペシャル、おすすめ頒布品を紹介しようでございます。
イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエ
イ。あ、ちょっと待って、え、何このテンション。どうした、全員おつやなんこれ。
いつ声出していいのかわからんのよ。
え、いつ声出していいかわからん。素直な感想ありがとうございます。はい。ということで、今回はなんと出演者も多数いらっしゃいますので、早速ですが、自己紹介をお願いしたいと思います。どうぞ。
はい。トマソン玩具の長谷川トリです。
あ、トリさん。
ま
あ。あれ？トリさん。あれ？トリさんってサークル名トマソン玩具って名前でしたっけ？
ちょっとややこしいんで、また後で。
いろいろあるんやの。あ、期待しております。はい、では続きまして、どうぞ。
川崎ファクトリーでプロデューサーをしております、安尾です。よろしくお願いします。
お、安尾さんじゃないですか。いや、お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや、今回も期待しておりますよ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では続きまして、どうぞ。
はい。スカッと爽やか、炭酸のカサトです。どうも、こんにちは。
え、なにそれ、スカッと爽やかとかあるの？
いや、今考えた。
今考えたんや、あさとさん。
よろしくお願いします。
そう、自分の番組じゃないからって、ローテンションやめてよ。
どれくらいのテンションで言ったらいいかちょっとわからんくて。
はい。じゃあ続きまして、どうぞ。
はい、寝床ゲーム企画のブラックウッドと申します。はじめましてです。よろしくお願いします。
はい、はじめましてですね。ホラボドに出ていただくのは初めてですけれども、はい、寝床ゲーム企画さん。
はい。
今回、まあ、ちょっと緊張気味かもしれないですけど。
そうですね。
ぜひ、はい、もう全力持って頑張っていただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、はい、では続いて、どうぞ。
はい、どうもはじめまして。猫吉ゲームスの那須山と申します。よろしくお願いします。
いやいや、猫吉ゲームスとか言ってますけど、あなた、あれですよね、ホラボドにも出てましたよね、立石さんでしょ？
2 回ぐらい出ましたね。
2回ぐらい出ましたね、そう。はい、以前に、ホラボドのデジタルゲームについて語ろうの企画で出ていただきました方で、現在もデジタルゲームを作ってる。
そうですね。あ、はい。本職は、はい。
がなんと初出展ということで、今回、とうとうこういった形で出ていただくことになりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では最後です。どうぞ。
はい。なぜか、ズーム収録ではお腹を壊してしまう、ボドバンのチュパミです。
知らんがな、いやいや。知らんねん、その、なんか予告。え、なんなん保険？今のうちに言っといて、後々お腹壊しても許してもらおうとしてるでしょ。
そうですね。私の冷圧が消えたらちょっとすみません。
知らんけども。全然受けてないやん、ほんで。
いや、そんなことですよ。
全然笑ってない。
あれ、
しかもおらんようになった。おらんようになった。
お腹痛い。
早いな。なんでおらんようなんねん。早速、ズームから消えましたけど、チュパミさんが。はい、ということで、まあ、チュパミさんも入れて、合計7名でね、お送りするという、まあ、ちょっと人数多いですけれども、今回の企画をですね、説明させていただきますと、ゲームマーケット大阪っていうのはね、そう、何日開催でしたっけ、安尾さん。
3月28日、日曜日でございますね。
あ、ありがとうございます。というので、もう直前ですよ、直前。まあ、言って、で、ゲームマーケット大阪、やっぱ春が2週間後に控えちゃってるのもあって、いつもより盛り上がりみたいなところで皆さんどうしたらいいのかなみたいな困ってる方もいらっしゃるかなとか、あと、うん、どれ買えばええんかなーっていうのですごく悩んでる方とか、まあ、そういった方に向けてぜひ私的にこうおすすめというかね、今話題になってるしすごく評判もいいしっていうので集まっていただいた方々、そちらの新作っていうのをこう発表して、皆さんの何か役に立てたらなというところで考えている、癒着です。
癒着
なの？ありがたい。
ありがたいですか？
ありがたい。
まあでも楽しく聞いていただけたらいいかなと思います。はい。ゲームマーケット大阪に向かう途中とかね、もしかしたら並んでる人が聞いてるかもしれないんで。
ああ、いいですね。
はい。いいですよね。そういうのもね、やっぱ醍醐味ですからね。はい。では、皆さんに質問をぶつけていきますので、まあちょっとその質問をもとに進行していけたらなと思います。では、まずですけれども、自己紹介というところで、まあ、初参加の方、特にですが、じゃあ、猫吉ゲームスの那須山さんこと立石さんに、
はい。言うやん。
まあ、自己紹介って、まあ、名前は聞きましたけど、出展の経緯とか、そういったことも聞けたらなと思いますが、
はい。ですね、今回先ほど軽く話にも上がりましたけれども、うんうん、僕自身が、もともと、その、ビデオゲーム、まあ、テレビゲームとかの開発をしている人間でして、で、アナログゲーム、こういったボードゲームっていうのは、プレイさせていただく機会っていうのはすごく多くてですね、やっぱり通じるものっていうのがたくさんあって、すごく楽しんでました、うん、プレイヤーとして。
うんうん。
で、そういったところで、もみさんから本当にね、いろんなものを教えていただいて、
うん。
なんかこう、ふつふつとね、こう自分でも作ってみたいなという気分になりまして、
うん、
ちょっと今回挑戦してみようかなという感じ。
いやいやもうなんなんテンプレとかなんか見てるやろ。
いやいやいや。
絶対まとめてたやろそれ。
それは考えてはきましたけどね。
あーでも良かったですよ。ボードゲーム一緒に遊ぶ仲として結構ねこうボードゲーム作りたいな作りたいなってずーっと昔から言ってたんで、まあいつになったら作ってくれるのかなって思ってましたが、とうとう満を持してですからね。
そうですね。まあちょっと今回本当に初めてなので、まあ、面白いかどうかももはやもう自分でもわからなくなってきてるんですけど、
もうそういうもんさ。
そうですよね。でも絶対面白いんで、はい、そこも自信を持って言います。
あれなんかサークルのメンツは？
サークルというかテストプレイに、うん、まあ参加していただいたメンツとしてあと3人、要は4人で今回作らせてもらってるんですけれども、
うんうん、
それがもうまさに以前ホラボドさんで出演させていただいたメンバーそのものになります。
じゃあ香川さんとか村上さんとか後藤さんも。
はい。
これはいいね。もう名だたるデジタルゲームデザイナーたちじゃないですか。
まあちょっとね、そういうハードルの上げ方をするとちょっと僕も不安にはなってくるんですけれども、まあそういった、はい、うん、推移を集めましたので。
なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあ猫吉ゲームさんのことは分かったということで、寝床ゲーム企画さんもぜひ。
はい。
今回はまあ、ボードゲームを作ってみたというところでしょうけど、はい、その経緯を教えてください。
は
い、
まあ、僕は1997年ぐらいに、新宿トライソフトに入荷してたカタンぐらいから始めた人間なんですけど、うん、で、まあ何しろ仕事が忙しくなってきましてですね、
うんうん、
なかなかまとまった時間も取れず、で、何しろものすごく田舎に住んでるので、その、ものすごく田舎です。半径100キロ以内ぐらいに大学が一個もなくて。
大学か。よかった、そうそうそう、コンビニじゃなくて。
まあまあ、まあ、とにかく、周りでやってる人がいないし、で、ボードゲームカフェもない。なので、なかなかプレイする機会がなくなって、まあ通信販売でいちいち買うしかなくなってきてたんですね。
うんうん、
で、買ったはいいんだけど、なかなか最近のゲーム難しいんですよね。
まあね。
とってもルールが多くて。それでもう、自分がなかなかこう、フィットくるサイズのものがなくてですね。だったらもう自分で作るしかないなってんで、作ってみたっていうところです、ね。
唐突
唐突です。
でも、ね、簡単じゃないじゃないですか。ゲーム作るって、まあ皆さん思うんですよね。やっぱボードゲーム好きな人って。でも周りにね、遊んでくれる人がなかなかいないとか、いろんな難関がありますけど。
いや、それがですよ。その、何しろ、うち、まあ正直貧乏でですね、にもかかわらず家買っちゃいましてですね。
どういうこと？めちゃくちゃ田舎でめちゃくちゃ貧乏なイメージしか今のところ定着してないですけど。
うんうん、まあそんな間違ってないんですけどね。
そうですか。
そうなんですよ。で、何しろゲーム高いっていうか、一つずつはそんな高くないのもまあありますけど、
うんうんうん、
まあ結構高いですよね。
はいはい、そうですね。
月一でもなかなか買えないんで、うん、仕方ないからいろんなブログとかをタダで読んでですよ。このゲームをなんとか再現してみようってトランプでいろんなゲーム再現してた。
もうすごいな。
しかもその中身全部載ってるわけじゃないじゃないですか。だからその、はい、ジャイプルとはこんなゲームらしいっていうのをこう一生懸命読んでですね、それをトランプで再現したりとか、ムガルはこんなゲームらしいってね、ムガルを再現したりとか、もう手元のやつで再現どんどんしてたんですよ。
すげえ。
で、やってるうちに、このルールはいらないんじゃないかとか、いろいろやってるうちに似ても似つかないものどんどんどんどんなってって、それが10とか20とか溜まってってですね。まあ、その中でもゲームなりそうなやつを出そうっていうことで、まあ今回、あ、そうそう、それでですよ。実は別の副業もやってたんですけど、
はい。
そこでしっかりちゃんと赤字を出しましてですね。
で、
それによって、持続化給付金が取れたんですよ。
ああ、はいはいはい。
それでまとまったお金ができたんで、ちゃんとしたデザイナーさんに頼み、出版にこぎつけたというところですね。
できた話やね。
そうなんですよ。いや、大丈夫です。
そうなんや。
不正ではなくて、ちゃんと赤字出してますんで大丈夫です。うん、
めちゃくちゃおもろいな、ね、どこゲーム企画さん。
そうなんです
よ。すごい、初参加と思えないぐらいになんか、しっかりとボケにかかってくれるんで、はい、助かりますよ。
いや、いい。
あ、でもなんかそうやって自分の手元で、ジャイプルとか、こう既存のゲームを構成してみようみたいな、
はい、
そういうのすごいですね。
そう。我ながら呆れるんですけど、トランプで、カタンまで作りましたからね。
トランプでカタンまで作るの？
そうなんです
よ。ちょっと待
って、ね。トランプで宝石のきらめきを作る、
ね。あさとさん、こういう、はい、こういうもんなん、そのゲーム作っていく人って。
いや、でも、誰しもは、なんかゲーム作ったりはするのは経験してんじゃないですか？
いや、でも、ここまで行くのすごくないですか？
いや、すごいですよね。
凄まじいですよね。
いや、使う方が逆にめんどくさいと思うんですけど、
ね、そうです、ね、逆にめんどくさいです。そうです。
ね。
もう、さ、最初は持ってないゲーム作ってたんですけど。
画用紙でいいやんと思うけど。
そう、画用紙とか100均
の。そう、画用紙とかね。だから、その、1から6までのカードをランダムでシャッフルして引くとサイコロになるじゃないですか。これを1から6までのカードを2組使うと 2D になるんですよ。2D6 になるんで。
まあまあ、確かにね。
そうそう。だからもうそんな調子で全部トランプでやるとかやってるうちに元のゲームと似ても似つかなくなってくるので、これならオリジナルゲーム
として。大変ちゃうで作るん。
そうやね、サイコロは。
そう、そうなんですよ。後で考えたらサイコロぐらいいっぱい持ってんだからそっち使えばいいんだ
よ。いや、そ
り
ゃそうや。すごい。
気づいた時には遅くっていうね。
愛が勝手に体を動かしたみたいな。
うん、だからたくさん作ったんで、まあそのうち1個ぐらいならなんとか、とりあえずまずは出そうっていうことで。
あれなんですよね、寝床ゲーム企画さんは、もともと私知り合いってわけではなくて、はい、
あ、そうですね。
つい先日、その DM でですね、初めてゲーム作ったんで、ホラボドのファンなんで、ぜひ送りたいと。っていう。
う
ん、
そうです、
はい、あ、そうなんですか。じゃあ、はい、ぜひゲームまで会いましょうみたいなことを言ったら、いや、出ないんですって言うんで、あ、ちょっとそれは寂しいし、もったいないなと思って、
はい、
まあ、どんな人かも知らずに出ていただきましたけど、なんだったらなんか、若い大学生かなくらいで思ってたから。
いやいやいや、
もうなんかもうめちゃくちゃ。
おっさんですよ、もう。おっさんですよ。
いや、年齢っていうよりは、はい、すげえボードゲームにどっぷりの人で驚きました、
ね。あ、どっぷりですね。で、でも、ボードゲームもそうですけど、ホラボドにどっぷりですからね。
いや、ありがとうございます。本当にゲーム、ゲーム好きだし本当にホラボド好きなんだなっていうの
を。ホラボド好きですよ。アメトークでホラボド大好き芸人があったら出たいぐらい。
いやいやいやいやいや困る。一時間無理やし。
はい、
すごいですね。いや、はい、ありがとうございます。
いやいやいや。
はい、というマネドコゲーム企画さんですけど。
はい。
まあ、ちょっと次はトマソンガングさんですよ。
はい。
鳥さんがもともと持っているサークル名ではなくトマソンガングという新しい名前で出す経緯っていうのはお伝えできますか。
まあ、大したことじゃないんですよ。
うん、
最初、長谷川鳥でやってたじゃないですか。
はい。
まあ今もやってますけど、
うんうん、
やり始めて今年で10年。
10年か。
うん、で、モグワイやり始めて5年。
うんうんうん、
あの、モグワイっていうリメイクをメインに、あの、浅草時代のゲームマーケットのゲーム面白いけど、買えないなーみたいな、自分で思ってて。
はいはいはいはい。
あの、それでポンコツペイントとか、出したいなーって思って、
うん、
あ、モグワイ作って出したんですけど、
はい。
作った時はそういうことをする、まあ企業さんも、
うんうん、
サークルさんもなかったけど、今は結構多いじゃないですか、ショップさん。
ああ、増えましたね、本当に。
うん、だからもう人なら楽ついたっていうか、下手にモグワイで出すより、ショップさんとかで出す方が数が出るから、
ああ。
なんか難しくなっちゃったなと思ってて。
なるほど。う
ん、まあ10年経ったのもあるし、
うんうん、
なんかもう一回なんか好きなことをしようみたいな、なんかね。長くやってたら、こう、宣伝だとか、マーケティングだとかいう意識が、なんか自然とついちゃうじゃないですか。
はい。
ちょっとそれが嫌だなって最近思って。
は
ぁ、あの、自分的に。
わかる。
わかるんだ。
なんかそういうんじゃなくて、最初の頃ってもうとにかく、楽しいからやって
た。ああ、なるほど。うん。
なんか一作一作に結構力入れて、別に力抜いてるわけじゃないんだけど、なんていうか、無駄な執着してて、そういうのが良かったなーっていうふ
う
に改めて思って、
うんうんうん、
だからいつもだったらそこで、なんかモグワイとごっちゃになって、わけわかんないよって言われるだろうなって思ったんだけど、
うんうん、
もうそういうこと考えるのやめようと思って、勢いで作った。勢いで作っちゃったんですよ。
え、もうそれあれですよ。一回富士の樹海に行って帰ってきた人のぐらいの精神性ですよ、それ。
そうそうそう。
もう、
もう
何で
もない。
いや、
いやいや、でもね、じゃあわかります。めちゃわかる。
あれ、あさとさんわかる。
やっちゃうと、やっぱりもうそのサークルのブランドができちゃうじゃないですか。
うんうん。
ちょっと慎重になりますよね。
なるほど、ね。
モグワイとして出すにはみたいな。
確かに確かに。やっぱ名を背負うことになりますからね。イメージとともに、こう変えていくのってどんどん難しくなりますからね。それでなぜそのトマソンガングっていう名前なんですか？
あ、名前、トマソンってご存知ですか？
え、知らない。
階段のね、裏側の使いづらい空間とかじゃないですか。
あ、はいはいはい。
ああいうのをそういう
とこなんですよね。
ですよ。そうそうそう。もともと2階の出口だったんだけど、そこのはしごがぶっ壊れて、
うん、
なんか壁に急に扉がついてる2階とかあるじゃん。
あるあるあるあるある。
あ
る
ある。ああいうのをトマソン芸術みたいに呼んでる人たちがいて、で、まあ、すごい美しい風景だったり面白いものなんだけど、無用のものだよね、みたいな言葉があるらしいんですね。
ほうほうほう。
で、なんかその言葉が好きだったから、
美しいですね。
いやいやいや、それ聞いたらなんかちょっとトマソン玩具って言われたら、なんかその無用のみたいなのがついちゃうじゃないですか。
いや、ね、おもちゃって別に、生活にはすごい必要かって。
まあ、嗜好品だし、あ、そういう、おーい、そう聞いたら
すごく。とかね、言うと、交渉っぽいけど、
そうそうそう。
響きが好きなだけです。
あ、そうですか。
あと、取り手専門の一応レベルでやろうかなと思ってて。
あ、そうなんですね。はい、トリテイキングオンリーで。
そうです、そうです。だから、サークルというより、モグワイの一部なんです、実は。これもいろいろめんどくさい事情があって。
へ
ぇー。ゲームマサークルのサークル名を変えて、ゲームマーケットさんに申し込んだら、通ったから、長谷川トリ名義でやってね。はい、あ、通るんだ。二つ目作れんだと思って喜んでたら、モグワイがトマソンに乗っ取られたんですよ。
ああ
書き消えんの。
そういう仕組みなんだ。
そういう仕組みなんですよ。それ知らなくて。
うん、
だから今、モグワイいない。
そうなんや。
自分で消滅させたい。
いつか、もう一回モグワイに申し込んで、
確かに。
もう一回トマソンをモグワイで。
え、もう一回トマソンをモグワイで。
上書きしたの。吸収しなきゃいけない。いつか、今年中に、
メールアドレス一緒やったってこと？
そうです、そうです。
ああ、そういうことか。
やっぱりやりそうやな。
これ、弾かれたらやめようと思ってたの。
はいはいはい。できないよって言われたら、ね。
名前でできないよって言われたら、うん、じゃあいいやと思って。
今ゲームマーケットってそんなに倍率高いんですかね。
倍率っていうよりは。
そういうわけじゃなくて、うん、ゲームマーケットのブログの仕組み的にそうなっちゃう。
そうでしょうね。管理上そういう形を取ってるんでしょうね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
でもそれ知らされてなくて上書きされたらたまらないですね。その、同じメアドで取ろうとすると上書きされちゃうよってことなんですね。
そのようです。
はい。いやー、ちょっと勉強になったな。まあ、とはいえね、今回はそのモグワイではなくてね、はい、トマソン玩具として出展するっていう。でもこれね、よくよく思い出してみたらね、モグワイさんで出したのが確かゲームマ大阪でしたよね、最初。
そうです。神戸ですね。
あ、神戸だ。あ、懐かしい。
大阪から神戸の時で。
で、その時に、その川崎さんをあっと驚かすために、
な
んか、ギリギリまでそんなトリさんがやってるなんてこと言わなくて、ゲームマーケット会場でいきなりトリさんが立ってるっていうのやったじゃないですか。
やりましたね。
いやー、懐かしいな。で、あれ今回もできたのになんでやらなかったんですか？
いや、もう、あんまいいことないなと。
そう、あの時のなんか、川崎さんの悲しい顔、懐かしいな。
前の日になっても全然気づかないんですよ、あの人。
そうそうそうそうそう。
結構ヒント出てるので全然気づかなくて。
もう必死だからね、
逆に、逆にこっちを騙しに来てんじゃないかなと。
ああ、もう知ってるのに、みたいな。
疑心暗鬼になっちゃって。
いや、もう本当にいいことないね。それで、あ、じゃあもう今回は事前にということだったんですね。
そうです。ただ、大阪好きなんで、
うんうん。
やるんだったら大阪からとは思いますので。はい。
あ、そうなんですね。
はい。
いやー、じゃあ、その、新人として、頑張っていただこうかな。
はい。
はい、ありがとうございます。というところで、まあ、大体ね、初のところは、まあ、紹介いただきましたけれども、まあ、今回のメインというところで、新作発表っていうのをここでぜひやっていただけたらなと思うんですけれども、ここから6つの作品が登場すると思うので、まあ、ここは寝床ゲーム企画さんからいこうかな。
ありがとうございます。はい。はい、ですね、今回発売するのがですね、戦略時空兵器オリオンという。
戦略時空、あ、見せれますか、それ。
見れますけど、はい、こんな感じですね。はいはい、戦略時空兵器オリオンですね。
あ、これキャラクターが5人乗ってる
か。あ、5人乗ってますね。
可愛らしい。
可愛らしいですね。いかにもなんかストーリー性のある感じに見えますけど、うん、まあ自分で言うのもなんですが、まあアニメ1本作れるぐらいの設定とストーリーがぎっちりマニュアルには書き込まれてますが、はい。まあ、実際にはですね、これデッキ構築ゲームならぬデッキ解体ゲームとでも言いますか。
ほう。
ドミニオンが何しろ大好きなので、
うんうん、
一定の法則でカードを獲得していくゲームですよね、ドミニオンは。
はい。
はい。それの逆で、デッキからカードを取り除いていくゲームですね。
へー。面白い。はい、
で、まあ、数字を変換しつつ取り除いていって、最初に5枚取り除いた人が勝ちというゲームですね。 で、4人まで同時にプレイできますが、全員が同時進行でやってて、で、5枚最初に揃ったプレイヤーがいたらその人が勝ちなんだけど、5枚揃ったプレイヤーが複数いた場合には点数が高い人が勝ち。
なるほどね。
まあ、非常に単純で分かりやすいゲームだ
と。何分ぐらいかかるんですか、これは。
まあ、一応2ラウンドを想定してますが、長くても10分ぐらいで終わると。
そうなん、はい。そうなの。
まあ、これは僕のゲームの考え方でして、その、1回のゲームで30分とか1時間かけてやるよりも、5分10分のゲームを何回も何回もやるのが好きなんですよ。
なるほど。
はい、パッとは次、すぐ行こうっていうのはいいですよね。
そうですね。うん、いいゲームですからね。
まあ、なんでしょうね。近所でやってもらった人がそんなにまだいないんですけど、一応地元にただ一軒だけある、片道車で2時間かかるところにあるボードゲームカフェがある。
地元じゃねえ。
いや、同じ県内ではありますよ。
そうですか。
そこに、一つただで寄贈したんですけど、そこの店主さんにルール説明がてら一緒にやったらですね、2試合目ぐらいからもうコツを掴んできて、僕がデザイナーなのにボロ負けしましたんで。
おー、あ、でもいいですね。そう、そうですね、初めて遊ぶ人がついつい負けちゃうようではやっぱねゲームなかなか難しいって感じですけど、
そうですね、まあだから一回やればもうまずコツは掴んでいただけると思います。
おお、
はい、一応ルール解説漫画も、アップロードしてるんでよかったらそっちもどうぞって感じ。
まあ今回のゲームまでは、まあ出てないですけど、こちらの購入したい方はですね、ホラボドのブログの方にリンクを貼っておきますので。はい、あ、おいくらでしたっけ？
税込みで3000円です。
おー、3000円で。しかも、設定がびっしり書いたやつも
今もう、同じ世界観を使った第2弾のゲームも作っておりますので。
あ、マジでそんなにちなみになんでオリオンって言うんです
か？これ、シロー・マサムネさんの戦術超広角オリオンが好きだったので、それから撮ったんですけど。
もう、好きが高じすぎて、もう。それでいて、デッキ解体するという、まあ、ちょっと新しいタイプ、はい、ということは、ちょっと気になってきますよね。
ありがとうございます。はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、では続いてですけれども、まあ、ちょっとここは、安尾さんに行こうかな。川崎ファクトリーの安尾さんにお願いします。
はい、川崎ファクトリーの2021年ゲームマーケット大阪並びに春の新作は、デスキューブでございます。
おー、デスキューブ、あ、これ今、なんか、ツイッターで見ましたけど、いかがやさんと接点なんか人気投票みたいな。はいはいはい、
ノートさんという方が主催のゲームマー大阪新作トーナメントっていうのをですね、3週間ぐらいかな、かけて、新作をトーナメントでこう、投票で戦ってもらってっていうのをね、企画をやってたんですけど、この収録日の前日の日曜日がですね、ちょうどデスキューブの3回戦だったんですけれども、いかがやさんの作品と、こちらのデスキューブは対戦で、もう、それはすごい大接戦で、最後143対141の2票差で辛くも勝ったんですけど。
そう。
ゲームとしては、プレイヤーの皆さんが密室に閉じ込められてデスゲームをするんですね。まあ、プレイヤーのうちの一人は実はそのデスゲームの仕掛け人なんですけれども、仕掛け人である、まあ、主催者がデスキューブっていうブロックを落としていくんですね、その密室の中に。で、その落とす部分は、まあ、ウボンゴのようなと言ったらいいんですかね、パズルになってるんです。
うん、
そのパズルを、主催者は解く。で、他の人もそのパズルを主催者がどうやって解くかなっていうのを想像して、そのブロックが来ないところに逃げる。で、それはカルタトリの夜で、この17番のマスが安全そうだからそこに逃げようみたいな感じで、カルタトリをするんですね。
うん、
っていうのを同時にその24秒の間に一斉に行う。
は
い。
24秒。
24秒。そのための専用の曲も作曲してもらったりしたんですけども。
おー、すごい気合入ってる、はい。
で、その脱出がうまくいくと、こう脱出のための、まあ、脱出キーがもらえていって、それが何枚か溜まると脱出と。というようなことを何回か繰り返していくんですね。
はあ、は
い。ということで、ゲーム全体の時間は10分ぐらいで、サクッと終わりますけど、その10分ぐらいで、こう、濃密に生きるか死ぬかのデスゲーム体験が手軽にパズルでできると。
これ、ジャンルで言うとどうなるんですか？
一応ここにソリッドシチュエーションパズルなんて書いてありますけれども、ソリッドシチュエーションっていうのは、僕はあんまり映画実は詳しくなくて、
あれ、
ムミさんとかの皆さんの方が詳しいか、まあ、作者の川崎進が、はい、とてもそういうのを好きだし詳しいんだけれども、そういうこう、
なんだ、
そういう密室の、に閉じ込められてるとかね、そういう感じの雰囲気で。
映画の層みたいな感じですか？
そう、
まさにそれは
キューブとか。
キューブとか。
そうそう、うん。まあ、まさにそれをイメージされてるわけですけれども。で、どうやって脱出するかの部分はパズルなんですね。
はあ。
はい。デスゲームの世界観プラスアクションパズルと。
いや、これは期待ですね。だって、川崎ファクトリーといえばもう老舗中の老舗ですし、もう名だたる海外展開してるゲーム、たく くさんありますからね。
はい、R エコーなどをはじめ、いろいろ海外でも出していただいたゲームありますけれども。で、デスキューブは今、まあ、ツイッター上でお騒がせしていますけれども、1日1問今日の問題。
へぇー。
このデスゲームが体験できる、まあ、1分ぐらいの動画を毎日、川崎ファクトリーの公式の方から流しています。まあ、
はい。映像だけ見ても面白いんですよ。
ありがとうございます。
おじゃあ、これは、ツイッターの川崎ファクトリーで検索すれば。
はい。川崎ファクトリー、まあ、公式というアカウントからしてますけど、まあ、うん、多分川崎工場長さん、川崎進さんのアカウントとか、いろんなところからたどれるし、まあ、デスキューブであっさり見つかると思うので。
確かに確かに。
はい。ぜひ、ちょっと1分ぐらい遊んでみてください。
おじゃあ、それは、おいくらになるんですか？お値段は。
はい。デスキューブは、ゲームマーケットなどのイベント特別価格ですが、3800円になります。で、この3800円って、結構、
強気やね。
ドキドキで、川崎ファクトリー史上、
いや、ほんと
最高額です。
最高額
今まで、結構、重ゲーでも2500円とかそんな値段だったし、最近の作品でも2800円。今回それを大幅に超える
値段で、
すごいドキドキしてます。
これはそんだけ内容量が豊富であったから。
ですね、率直に申し上げて喧嘩が。キューブ、ちょっと変形な形のタイルを、型からちゃんと作ったので、まあそこがまあそれなりにちょっと頑張っちゃったので、でもその代わり名古屋の BGM さんってところで作ったやつで、品質はもう折り紙付きです。
ああ、じゃあこれは10分で終われるけど、何度も何度も遊べるって意味でも、3800円以上の価値はあると。
はい。実際試遊してもらった時も繰り返し何度も同じ方に遊んでもらうって結構ありましたので。なので、値段分の価値はしっかりあるものだと思っております。
なるほど。いやー、期待ですね。
まあでも今回の、ゲームマン大阪で、かなり気になってたんで、
ありがとうございます。
しております。
はい。
お、チパミさんも、絶対買うマン、はい。絶対買うマン。
絶対買うマン。
ありがとうございます。お待ちしております。
はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、猫吉ゲームさんに。
はい、ありがとうございます。ほんまに。こういう場、本当に呼んでいただいて、本当
テンション上げてよ君の番やろテンション上げなさいよ
はい、すいません。今回僕ですね、雲の上の魔法使いというゲームでして。
雲の上の魔法使い。
はい。ちょっとね、パッケージが、まあ、こんな感じで、見えないやつ。
あら、可愛らしいイラストで、これ。
そうなんですよ。今回ですね、この箱がまず、まあ、ちょっとどんなゲームか説明する前に箱の話しちゃうんですけど、箱がですね、なんと本の形をちょっとイメージしてまして、
あら！洒落てるわ。
こんな感じで。
本当だ、古書みたいなデザインになってますね。
魔法書をイメージしております。
うん、
見た目はま、そんな感じで、
素敵やん。
はい、棚に並べていただければと思ってます。ゲームとしてはですね、ブロックスと、それからカルカソンヌを足して2で終わったようなのを。
いやいや、無理無理。無理無理無理。ブロックスとカルカソンヌを足したら面白いゲーム作れるって言ってる人5万いたけど、もう全員クソゲー作ったから。無理無理よ、そんな面白いゲーム掛け合わせたらいいもんできるやろなんて、そんな。
いや、結果的にそうなったってだけで全然意識はしてなかったです、本当に。
結果的にそのゲーム感がそういう方向になったってことですね。
そうです。まあ、今回どういうゲームかっていうと、ブロックスのように、その四隅ですね、ボード上で、プレイヤー、まあ、4人でできるんですけれども、四角いボード上の四隅の、こう、マス目になっているんで、そこから真ん中のゴールまで向かって道をつなげていくタイル状のゲームになってます。
へぇー。え、パズル？パズルではない？
パズルではなくて、自分の意思で雲のこの道のカードっていうのがあるんですけど、まあ、こんな感じの雲のカードみたいな。
ああ、完全なタイル、これタイルじゃん。
はい、もう完全にタイルです。だからそういう意味ではカルカソンヌ的な感じになると、はい、思っていただければ。それを、こう、すべてのプレイヤーは同じゴールを目指すんですけれども、まあ、そこの道を一番早くつなげることができれば勝ちというようなゲームになっています。
へえ。
で、まあ、当然、ただ繋げるだけでゴールしてしまっては、面白くないので、まあ、その中で障害物的なものもありまして、カードを置くんですけれども、そのカードにですね、こんな感じでですね、こう、ドラゴンとか、お邪魔をするカードがいるんですね。
なるほどね。
で、こういったお邪魔をするカードがゴールまで、その自分のゴールまで繋がってしまって、てるとゴールすることができない、要は邪魔してるやつがいるんでゴールできないような状態なんです。
なるほどなるほど。
ただただ道をつなげるだけじゃダメ。じゃあこれどうするかっていうところで登場するのがですね、この赤いシートでして、
あれ半透明じゃない、その赤いシート。
そうなんです。赤いクリアシートを、そのドラゴンの模様もちょっと赤い感じなんですけれども、それを上に重ねることでですね、なんと消えちゃうんですね、この。
これはすごいよ。
お
ー。すごいですよね。
受験勉強の時にこんな、
使ったことあるんじゃないかなと。
赤いシートで、その、下に書いてある自分の赤ペンを消して、みたいな、ああいうことができる。
はい。
あの、斬新で、あの、ディプリクト以来ですよ、赤をこんなにうまく使ってるのは。
ああ
確かに。確かに、ディプリクトもそうや。
革命ですよ。
はい、革命とまで言っちゃうの。え、あさとさん遊んだの？
僕はテストプレイの、あの、やつやらせてもらってたんですよ。
まだまだ本当にプロトタイプの時で。
おー、面白そうですな。
これは面白そうや。
厚紙で
消えてっていうのがすごい面白いですよ。
へー。で、しかもこの赤いシートでドラゴン消していったりみたいな、そういったギミックもある。
そうなんです。その赤いシート自体も、その魔法カードっていうのが別にありまして、
うん、
そのプレイヤーのその自分の手番でその魔法を使うこともできるんですけれど、
うん、
例えば他のプレイヤーの道をもうボード上から取っちゃったりとか、
うん、
自分の手番でそのカードを多く置ける魔法があったりで、そういう魔法も組み合わせることで他のプレイヤーを出し抜いていくようなゲームですね。
お邪魔者っぽいですね。
ああ、お邪魔者的なね、感覚もあるし。うん。
そうなんですよ。お邪魔者も足して3で割ってもいいかなって思ってました。
あんま言いすぎたら、あんま言いすぎたらハードル上がるんやけどね。
そうなんですよ。
でも私個人的にはやっぱり、まあ、友人っていうのもありますけど、もうデジタルゲームを15年以上作っていらっしゃる方々がね、その4人も5人も集まって、精一杯頑張って作ったものなんで、ここはもう普通にやっぱ期待しちゃいますね。
ありがとうございます。
で、もし面白くなかったらもうボコボコに言ったろうと思ってますから。
いや、モミさんめちゃくちゃ脅すんですよ。もうなんかね、そういうビデオゲームの方のゲームって、うん、なんだろう。やっぱりちょっとどうしてもハードルが上がり身になっちゃうみたいなことをすごく言われて。
まあ、ハードルってことはないですけど、まあ、それを歌い文句にするかどうかでだいぶ変わりますけど、まあ、やっぱりそのボードゲームに、ちゃんとその、なんですかね、自分の持っている持ち味みたいな落とし込むのって、人が思ってる以上にすごい難しいことだと思うんですね。で、そういう時に、こう、デジタルゲームやってるから、いいもの作れるよね、は当然ないし、で、逆もしかりじゃないですか。アナログゲームからデジタルゲームにするのもすごい難しいから、そういうところを、こう、うまく自分のアイデンティティをボードゲームに落とし込む。で、今、あさとさんがね、テストプレイも参加したって聞いてますから、やっぱ著名な方々もいろいろ意見を言ってくださった上で、まあ、猫吉ゲームさんは初出展とはいえ、まあ、期待されるべきかなと思いましたけどね。
いや、本当にそこまで言っていただいて助かります、うん、ありがとうございます。でも上げただけのハードル分面白いものにはなってるかなっていうのは実感としてもありますんで。
お、これは何分で何円のものですか？
はい、30分から45分とさせてはもらってるんですけれども、
うんうん、
ゆっくりとこう楽しんでいただくようなゲームにはなってますね。
はい。
これは、ゲームは価格で3000円で。
あ、3000、え、そのタイル入って、カード入って、シート入って、
はい。この箱も B5 サイズですごく、ちょっと大きい。
え、B5 で3000円なん？
はい、ジャンプと同じサイズです。
え、大丈夫これ。
いや、もう今回は初出店なので、
まあ、あかんで。いやいや、
利益とかもそういうのも全部もう全部無視で、今回は本当に大出血という形でさせてもらってますので、
はい、ぜひとも。これ東京出店は？
東京出店は今回ないので、あと委託もですね、ちょっと今回まだ予定をしていない。
おいおいおいおいおい、めちゃくちゃ怖いんやけど、大丈夫かな。
ぜひ大阪に来ていただいて。
絶対3000円するためにめっちゃ個数吸ってるだろうし、これは購入してもらいたいですね。はい、ぜひリスナーの皆さんもチェックしていただけたらと思います。猫岸ゲームスの
雲の上の魔法使いというゲームです。
はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、トリさん行っていいですか？はい、
ますか、
トマソンガングさん。
はい、箱
を。お、かわいいだー。相変わらず箱絵最後。これ当然書いたのは、
あ、僕ですね。
あ、
手川トリガー後でやってます。
全部ですか、そのカードも全部？
全部やれました。
おー、
はい、もう好き勝手やれましたね。
好き勝手ですね。
自分でお金出すからね。
あ、確かにね。まあ、そういうもんなんだけどね。そもそも、
うん。そうですね。まあ、依頼で書くとね、やっぱほら、
うん、そうですね。
なんていうか、
いろいろ
緊張するんですよ。
2020
年はもうすげえ緊張して書いてましたから、
ね。まあ、あえて聞かないですけど。じゃあ、そんな伸び伸びしたトマソン・ガングさんの新作、タイトルは？
ヒーフーと、います。
あ、ヒーフーってもうあれ、ボードゲームメモさんもなんかすでにプッシュしてましたよね。
そうそう。うん。
なんか事前に遊んでくださって。 ルールが公開されてるので、
あれ別にあれなんですか、トリさんが直接持ってってとかじゃなくて、
ああ、違います。
はあ。
ルールを公開した後に、
うんうん、
一定のカード枚数があるゲームだったら、うん、代用で遊べるから、やっていいですよってツイートしたらやってくださって。
はあ、のメモさんが注目ってことでも相当ですよ。それにあれですね、ヒーフーは、フクロウドウさんが、はい、モミさん、まずこれ注目すべきですよってすごいプッシュしてくださって、で、あ、マソン玩具さん初めてだなと思ってたら、いや、トリさんですよってなって、ええー、ってなりましたけど、どういったゲームですか、
は
い、
トリックテイキングなんです
けど。いや、まあそうですよね。さっきも言いましたもんね。
はい。まあ、キャッチコピーで言うと、ぴったり2回だけ勝ちたいトリックテイキングっていうことになってまして、
うんうん。
で、さっき袋堂さんの名前出たんですけど、まずそこら辺から話す、ルール作った方がいまして、それがですね、トリックテイキングパーティーってトリックテイキングを好きな人たちが集まってやっているトリックテイキングパーティーっていうトリックテイキングだけやるゲーム会があるんですよ。
え、ゲーム会の名前なんだ。
そこで、じゃあルールを募集してみようみたいなのがあったんですね。
うんうんうん、
でそこで対象取ったトリックテイキングのゲームが、アノウっていうゲームがあるんですよ。
ほう。
うん。で、それがすごく面白くて、で、その作者さんとちょっと連絡取ってですね、いろいろ話してて、なんかすったもんだした結果、送っていただいたルールが、いくつかあるうちの一つがこのヒーフなんですよ。はい、なので、トリックテイキングパーティー賞第1回大賞受賞作作者の未発表作。
それって、その作者さんが、これぜひ鳥さん出してよとか、絵描いてよとか、そういうことではなくて
違ってて、まあ、さっと話すと、アノンを、モグワイで出したいっていうお話をしていて、
う
ん、で、いろいろあって出せてないんですけど、
なるほど。
ヨザエモンさんって作者さんなんですけど、
うんうんうんうん、
アノンはトランプゲームで、
うん、
まあ、トランプで遊べるように作っていて、ヨザエモンさんトランプで取り手を作るのがすごく得意な方なので、そうなるとルール公開もしてあるし、売り物として厳しいんじゃないかと思って、いくつかルールを考えて送ってくださったうちの一つなんです。ヒーフ
ー。はー、なるほど、なるほど。
で、うんうん、まあ自分も遊んでみたいからテストプレイ会に持って行って遊んだら、
うん、
あんまりトリックテイキング好きじゃないっていう方とか、
うん、
トリックテイキング初めてなんですっていう人が割と喜んでやってくれたのと、それとやってるうちにですね、
うん、
要は吸うと色が足りなくなるとどういうことが起きちゃうかとか、
うん、
一回リードを持っちゃうとどういうことになるかとかっていうのがだんだん分かっていく感じが見てて取れたので、
へ
ー、で、まあ取り手専門のレーベル作るんだったら一作目としては多分いいよなと思って、まだを出してなくて申し訳ないんですけど、こっち先でいいですかって相談して、皮膚出すことに。
はあ、これ、でも聞く限り、かなり私好みな気がしますね。最近もあれなんですよね、ザックルーをうちでみんなで遊んだ結果、はいはい、泣く子が現れたぐらい、うちトリックテイキング、恐怖症になってるんですけど。もうやっぱね、その、専門用語だの、こう来たらこうあるべきみたいなって、はいはいはい、まあ、取り手好きは基本的にそういうのを楽しむものだと思いますけど、やっぱり、
ね、
なかなかね、そこが得意じゃないとか、人の思考を読むのが苦手な人って、いや、もう取り手いいやってなっちゃって、で私も結構どちらかというと、トリックテイキングってそういう意味では若干怯えてたりするんですけど、初めての人がそうやってすぐ入れて、しかもアカデミックというか、まあ覚えていけるっていうのは非常にね、やっぱゲームマーだからこそそういうゲーム初めて手に取る人も多いでしょうし、いいんじゃないですか、これはかなり
多分ね、いいと思うんですけど、その、うん、それで、フロードさんが絡んできたのはですね、
ほう、
いつになったら出してくれんの？は、すごく彼も好きだし、まあ、他にも結構言われるんですよ。いつになったら出ないですか。
いやいや、怖いな。なんだ、サークルってそういう風にみんなに切迫させられるものなんですか。
それぐらい期待されてるんですけど、
はい。
で、まあ、なんか忙しいんだったら手伝うよっていうのがあって、いや、これこれこういうわけで、実は先にこのゲームを出すんでねってルールを送って、
うんうんうん、
で、さっきも言ったんですけど、ヨタイモさん、トランプの方なので、基本トランプの枚数ベースで考えるんですね。
うんうんうん、
ただ、それだと、4人と5人でルールにちょっと変化が起きてしま
う
ので、
うんうんうんうん、そうですね、
ヒーフの場合は、カード枚数を増やしていいんだけど、
うん、
ただそれをちょっと与田山さんに調整してもらうのは難しいかなと思ったので、黒田さんやってくれないってお願いして。
スペシャルアドバイザーじゃないですか。
そうです。で、まあ、得点式が非常に重要なゲームなんですけど、そこら辺も彼なりに調整してくれて、もともと与田山さんが作ってた得点シートとは別の得点シート、もうちょっと違う遊び心地のも彼が作ってくれたっていうのがあって、なんか非常に得しました
これでも凄まじいですよ。だって与左衛門さんだけではなく鳥さんと福郎堂さんじゃないですか。それでみんなで作ったってことですよね。
そうですね。
はあ、絶対面白いじゃないですかそれ
まあだといいんですけど、まあ僕はすごく好きですね。いやいやいや、これは簡単です。本当に与左衛門さんの作る鳥手はちょっとギャンブル味があるんですけど、ルールは本当に少なくて、
うん、
切り札すらないので、これは本当に2回取るだけっていう、それだけなんですけど、ちゃんと面白くしてある。
これは何分でおいくらになるんです？
だいたい20分で、ちょっとミープルが10個で星型の特殊なコマとか入れちゃったんで2200円にな
る。いやー、これはまた売れますぜ。これ大阪のみじゃないですよねさすがに。
そうですね、大阪は初出しというか、実は事前にちょっと大阪来れない人も今回は多そうなので、通販したんですけど、うん、その分はもうなくて。
うわ、すごい、瞬殺。
まあ、本当に印刷所に無理言ってちょっとだけ送ってもらったので、
うんうんうん、
はい、そこの分はないんですけど、大阪だと多分出揃うので、うんうん、まあ、なくなることはないと思うので、うんうん、そしたら春にも持っていって、いけるかなと思ってます。
おー、これは安心ですね。でもぜひね、やっぱ大阪に行った暁にはこれを購入して、でいち早くこうみんなに遊んだぞみたいな自慢できるいいゲームですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。期待しております。はい、では続きましては、じゃあチュパミさんいきますか。
お願いします。
いや、ああじゃない
いや、緊張しますね
何に緊張する
ん？いや、そんな
の、もうなんだったらコラボ内でこのゲームの宣伝何回すんねん。
もうね、それはもうギャラ代わりにこすれるだけこすってさせていただきますよ
何言ってるか全然わからんけど
ダメだこりゃ、
こすれこすれってなってる。はい、
はい、こちらです。
お、はい、今回頒布するのは、
はい、闇のメイキング BL です。
お、出ましたね。もう何度目かのホラボド内宣伝。闇のメイキング BL。
ありがとうございます。こちらはですね、みんなで妄想してストーリーメイキングするっていうゲームなんですけれども。
うんうん。
まあ、まずキャラクターを2体決めまして、で、キャラクターカードに沿って、受け攻めというものを決めまして。
あ、キャラクター、それちょうど見えてるのはどういう設定の子？
あ、そうですね。これは、普通の男子高校生だが、正義感が強いため事件に巻き込まれがちの。
あ、いいですね。ちょっとしたデスキューブ感もあるぞ。
そこから言うと怒られそうですね。いろいろ。あと、これですね。何でも金で解決してきた異国の大富豪です。
おー、尖ってんなキャラも。
そうなんです。今回は、ま、デスゲームだったりとか、
うんうん、
闇のオークションだったり、バトル要素みたいなのも中に入れれるようになってるんですね。
へぇー。
で、それによって、まあ、話の展開っていうのが、思わぬところに転がっていって、まあ、BL に落ち着くのか落ち着かないのかも、その宅次第という形で。
いや、だからそもそものゲームとして、みんなでベイキング BL っていうのがそもそもあって、で、そちらはみんなで BL のお話を作りましょうっていう、まあ、協力ゲームですよね。うん、
はい。
で、どうやって作るかって言ったら、そのワードカードを出していって、みんなで、まあ、妄想してる内容を発表して、一つのお話にしましょうっていう、まあ、そういったものですけれども、それの今回は闇のだから、
うん、そうです、ありがとうございます。闇のメイキング BL なんで、その闇の世界に住まう住人たちを作っていこうっていうお話になります。あ、ゲームになります、うん、もうダメだ
もうダメだじゃねえよいや、でもこれね、まね、また同じ話しても仕方ないんで、私がちょっと制作裏話みたいなところを発表させていただきますけれども、一番最初にそのチュパミさんがこのゲーム作るって言って、まあ、テストプレイさせていただいた時に、 全然面白くなかったんですよ。ほんとびっくりするぐらい。だってもう闇のって言ってる時点でもう面白くなりそうなのに、あれこんなに跳ねないんだってぐらいにお話作るのは難しくなってて、かつそのシチュエーション的に、まあ、よく映画なんかもそうなんですよね。閉じ込められましたとかってパッケージ見て、え、面白そうやんって思って見出したら意外と面白くないみたいな結構ありますけど、このゲームに関しても最初はそうで、なんでシチュエーション倒れじゃんみたいな。全然その場を活かせてなかったっていうのがあったんですけど、
やばかったですね。
はい。それを、まあ、ボコボコに言った結果、もうすんごい何度もこう練りに練ってくださって、で、生まれ変わったのが、非常に遊びやすくなったし、かつ、その、私が推したい点、これ多分チュパミさんは嫌がるかもしれないんですけど、BL じゃなくても良くなったんですよ。ここがポイントで、例えばトリさんって BL 系とかって結構興味あります？
興味はないけど知ってます。
ああ、そうですよね。私も本当そのレベルとかなんですけど、うん、そういった時に、いや、BL やろうよ、BL やろうよって言われても、ついつい、うん、いや、まあまあまあ、まあやるけどあんまり気は乗らないな、みたいなのあるじゃないですか。うん、ところが、闇のメイキング BL っていうのは、最終的に仕上がったものは、その BL 要素っていう成分が、前作までに比べるとちょっと薄くなってて、その分、デスゲーム感みたいなところを、うまくこう、活かして、面白い話にしつつ、かつ BL をちょっと、一滴二滴こう、入れていけるように、まあそういったゲームデザインになってるんですね。そこが今作は本当によくできてるなって、まあちょっとまあ手前味噌な部分でもあるんですけれども、称賛していい仕上がりだなと思いました。
ありがとうございます。
すいません。あの私やったことないし、あれなんですけど、ワンスアポンアタイムみたいな感じなんですか？
は
い、
あ、ワンスアポンアタイムよりもっとライトに、まあちょっと大喜利じゃないですけど、その、まあ、軽く作っていくんで、うん、ストーリーキューブの方が近いかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。そうですね。まあ、ゲーム的にはワードカードと、あと展開カードっていうのがあって、で、ワードカードに一言付け足して出すか、もしくは、あの、BL 展開とか、そういう展開カードを出して、で、その後の展開を操作することができるんですね。で、うん、だんだんあの、山札から、補充していくんですけど、はい、その山札から引いた時に、結構早い段階でこういう3種類のエンドカードっていうのが出まして、
おバッドエンド。
そうなんですよ。バッドエンド。
BL でバッドエンド。
まあ、この辺の解釈は
結構。避けちゃったとかそういう話ですか？
いや、避けちゃうとかそういうことじゃない。あ、避けちゃうのもあります、はい、あります。
それも、話の展開によってはバッドでしょうし、もしくは、ハッピーエンドになるかもしれない。
ハッピーの可能性もあるよね。
避けるのもハッピーやと思います。
爆発することは人によってハッピーなんで。
そうですね。まあそういうこと、そういったことが起こったってことですからね。まあでも、このエンディングカードっていうのが突然出ることによって、うん、あの、話のまとめ方っていうのを全員で協力しないといけないっていう展開が生まれるんですね。
うんうんうん、
で、そこで、中だるみとかを。せずに面白く終われるみたいなゲームになってます。
これは正直個人的にはこれまでの3作品の中で一番遊びやすかったですね。
うん、ありがとうございます。うん、
だし、まあちょっとそのディープな BL 好きみたいなところで言うとちょっとまた違う味わいになっちゃうんですけど、その BL に興味ない方とか BL 興味あるけどちょっと詳しく知らないんだよねっていうライトな方も非常に入りやすい。で、結果 BL にしなくてデスゲームのお話できましただったらもうそれで盛り上がったらね、うん、その川崎ファクトリーのゲーム買えばいいんだから、もうそういう流れですよ。
多いんだ。
そういう流れ。はい、いや、非常にいいゲームになったなって思います。
いや、あのですね、こういうなんかあの、大喜利ゲーム、まあ、いくつか作ってきてて思うことは、やっぱあの、大喜利ゲームって、その、どこまで自由度を高めるかっていうことと、あの、どこまで補助輪をでかくするかっていうところで、結構バランスがあるといいのかなって思って。
うん、
で、
うんうんうん、
今回に関しては、補助輪をでっかくしつつも、できるだけ自由になればいいなって思って、ちょっとカード。
いやこれは難しいことだけどね。結構形にできましたね。
お周りの腐女子たちに感謝です。
確かに。何度も遊んでくれた腐女子たち。
そうですね。優しいな、みんな。
それは、スタンドアローンで、それだけ買っても遊べるんですか？
あ、今回のやつは、あの、拡張とかじゃなくて、はい。独立単体版です。
そうですね。で、混ぜることも可能なんですよね。
そうですね。
で、混ぜるといえばですよ。まあ、ここにいないですけど、豚の鳴き声、こと B カフェことグループ SNE の黒田くんが作ってる
みんなでメイキングクトゥルフっていうのも同時に出します。
で、これはボドマンさんではなくて B カフェっていうところから出るんですけれども、そちらも基本のそのシステムは一緒になってるんで、クトゥルフのお話を作る、そのセットと今回の BL のセットを組み合わせたりとかもできるん で、そうするとまた重厚感のあるクトゥルフ BL みたいなもん
作れる。コズミックホラーに侵されたりするってことですか？
ああ、でもそういうの。
そういった感じですね。
そういうの、90年代とかめっちゃありましたよね。ありましたよ。
え、あれしょ、RPG マガジンのお尻に乗ってる漫画。
そうそうそうそうそうそう。やたらとウニョウニョしたやつが、そう入っていくやつ見ましたね。
あ、そうですね。
という、はい、はい。闇のメイキング BL ですね。
はい。
はい。これがおいくら？
こちら、2000円になります。
というので、ぜひ購入いただけたらなと。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、では、最後となりました。お待たせしました。炭酸ファブリークのあさとさんですよ。
僕でも新作じゃないんですよね。コンプレックス人狼って。
あれ、コンプレックス人狼って前にも出されましたけど。
あの、リメイク。
あ、リメイク
版元変わったんですよ。版元が変わって。
うん。
前はね、人間ゲーム、コンプレックス人狼だったんですけど。
うん。
人間ゲームがなくなって、コンプレックス人狼になったって。
何が違うんそれ。
いやいや、コンプレックス人狼になった。サブタイトルだったんですよ、今まで。
ああ、なるほどね。
人間ゲームというゲームで、まあ分かりにくいからコンプレックス人狼にしようかなってちょっとつけたんですよ。
うん。
そしたら、みんなあの、コンプレックス人狼としか呼んでくれないので。
そう、そうでしょ。語呂もそっちがいいし、人間ゲームってめっちゃ怖いし。
人間ゲームという意味で作ったのに。
へえ。うんうん。
っていう感じで、あの、うん、ね、今のこう、世の中あるじゃないですか。
ん？
あの、悪口とかも良くないっていう価値観になってきたと思うんで。
ああ、良くないねと。
そうそうそう。
うん、うっせぇわとか言っちゃダメだよと。
そうするかのように、
うん、
悪口も、あの、2割増で、やっていこうっていう感じです。
どういうことなん？怖い。怖い ね。最後に振るんじゃなかった。はい、どういうこと？悪口推進派ってことですか？
なぜわしを最後にしとんやと思って。
いやいやいやいやいや。
でやで？コンプレックス人狼やで？
いや、でや、やでって言われても。実は私遊んだことないですよ、コンプレックス人狼。
あ、そうなんですね。
以前のもの。だそれどんなものかぜひ教えてほしいんですけど。
はい。すごく簡単で、基本的にはワンナイトでやる、ワンナイト人狼みたいな感じなんですよ。で、人狼っていうのが何をするかというと、みんなにコンプレックスカードっていうのを配るんですよ。
ほう。
僕のところに、例えばハゲとかが来るわけですよ。
お、地獄やな。
そうね。で、全員に配るんですよ。
うん。
で、これを配ったのは一体誰なんだっていうのを探すっていうスーパーメタゲーム。
あ、つまりその人のことハゲと思ってる人がそのハゲをその人に向けて渡してるんだ。
そうですか。人狼がそれを置いてるから、
うん、
僕のことをこう思ってるのは誰かなっていうのを探すっていう人狼。
めちゃくちゃ嫌なゲームやな。
そうですよ。
絶対私のとこにハゲ来るじゃんけ。はいじゃねえよ。
いや、でもね、違う。でも、一応ね、立て付けとしては、コンプレックスと感じてるのを皆さんが自分で選んで、それを配り直すって感じなんですよ。
ほう。
だから、悪口をただ単に配るとかっていうのは誤解で。
そういうことね。そういうことね。もう、プレイヤー全員が自分のそう思ってんじゃないっていうところを出して、それが配られるのか。
そう、それを元に戻すってだけのゲームなんですよ。
へぇー。
そうそう。戻してもらったら分かってもらえてるなって思うじゃないですか。
でも誰が出したとかも分からないし、うまくいくか分からない。
最後、あれなんですよ。配られた後に、判定するんですよ。合ってるか合ってないか。
ああ、私が出しました。いや、違う。それも、それやな。
それもそれで地獄みたいなことはやめてくださいね。で、まあ、もし違ってたら悪口になっちゃうわけですよ。
ほんまや。
僕が、ちょっと髪が薄くなってるのを気にしてたら、ハゲって帰ってきたらその通りですになるわけじゃないですか。
うんうんうん。
で、僕のところに例えばケチとかが来てたら、いやいや、そんなことないだろうって思って。
あ、これ、これは。
で、人狼探すってゲーム。
いや、もう人狼なんかそっちのけなりそうやね。
これがね、でもね、結構前に出したゲームで、また新しく出したんですけど、
はい、
大石加藤のピザラジってあるじゃないですか。あれで取り上げてもらって、またなんかね、ちょっと人気が出てきて、嬉しい。
そうなんだ。
はい。
あらー、これ、おいくらですか？
これはね、2100円税抜きです。
それカードはどれぐらい入ってるんですか？
カードはね、全部で、コンプレックスがね、84枚入ってます。
84枚も。よく思いついたな、84個のコンプレックスワード。
どんな悪口入ってるんですか？
確かに確かに。心の準備がいるから。
例えば、地味とか、うん、あとセコイとかね。
ああ、セコイね。
うんうん、あと、弟の方がすごい。
いいかな？
ね、下の方がすごいと、ちょっとなんか、コンプレックスに感じはしないですか？あと、食べ方が汚いとか、なんかこういう。そういうのがある。
つら
嫌だな
嫌だな
でもまあ心には残りそうですね。
承認欲求が強い。
これ私渡されるだろうな
内面多いんですな。
あ、結構内面もつついてますね。うんうんうん。
こういう時代に逆行するような。
確かに。いやいや、もううっせえは言うだけで怒られる状況なのに、そんな、なんという。まあでも、その時はね、もちろん注意は必要ですけど、まあこういうゲームも遊べるような中になるっていうのもね、ボードゲームならではというか、まあそこまで心の知れた状態になっていけば、こういうゲームでさらに仲良くなったりするかもしれないし、まあもう二度と会うことがないかもしれないっていうね。
そうそう。あ、でもこれ、あの、一回ね、やりましたよ。
一回やったの？
そうですね。
その時はどうでした？
ちょっと気まずくなりましたけど、めっちゃ
面白かった
です。めっちゃ面白かったです、でも。
あれ、炭酸ファブリックとしては、じゃあ今回の新作はそれのみ。
はい、そうです。
でもアートワークとかまたいくつかやってたりとかしないですか？
はい、まあ、アートワークとかいろいろやってますよ、うん。大阪で出るかどうかでもちょっとわかんないですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
はい、というところで、
いい感じで。
ありがとうございます。
どうも。
まあ、だいぶね、まあ、長くなってしまいましたけれども、全部で、6つ飛び出しましたね。まあ、今回のゲームマーケット、さらにですね、実は私もプッシュしたいものがありますんで、まあ、ちょっとそれをさらっとね、ここで言わせていただきたいんですけれども、なんとエンゲームズさんからオルレアンが出ます。これ、以前にまあ、出たや日本語版でしょっていう話ですけど、オルレアンの日本語版がもう瞬殺したんですよね。エンゲームズさんが通販とかお店に出したものが。っていうのが、今回のゲームマーケット大阪で、まあ、数は、まあ、そんなね、すごい多いかどうかわからないですけど、出されるので、ぜひ購入逃しちゃった人は買っていただきたいですし、それとともにスピリットアイランドもね、完売状態だったのが出るということで、ファンは注目。で、さらに、グループ SNE さんの方で、マーダーミステリーが新作2作品出ますけれども、こちらのマーダーミステリーは当然、まあ今後 Amazon とかいろんなところで買えるようにはなると思いますが、何がプッシュしたいかっていうと、今回安田音帯の、なんと、シナリオということで、とうとう本気できたな、グループ SNE というところ。で、さらに、ゾンビものが出てるんですよ。
マーダーミステリー。ゾンビものあれですよ、ネタバレ OK なんですよ。
あ、そうらしいですね。ネタバレ OK していいよっていう実験でやるらしいんですけど、これ結構戦々恐々で、マーダーミステリーファンとしては、早くやらないとネタバレが動画で流れ出すとか、そういうこともあるんで、早くやりたいっていう気持ちで言えば、ゲームマーケット大阪でね、ぜひ先行販売を手に入れていただけたらなと思いますね。そして、あと、オインクゲームズさんでは、3作品同時発売ということで、うん、月面探検、ドゴジャン、ヤブの中新版というところなんですけれども、私はヤブの中新版をすごい期待していまして、っていうのも、オインクゲームズさんのゲームの中で私が一番好きなのは、ヤブの中なんですよ。で、それがなんと、ちょっとルールもね、また改変されまして、より面白くなったというところで、大期待しているという感じです。で、他にはですね、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよという、まあもう有名なゲームありますけれども、そちらがイエローサブマリンバージョンという新しいバージョンが販売されるそうで、ゲーマー目線でのプロポーズの仕方みたいな、そういうの手に入れて、ぜひ皆さんに自慢したいななんて思いましたね。はい、ということでした。はい、まあ、だいぶ駆け足になりましたけど、私が気になってるものも含めて紹介できたなという感じですけれども、まあ、ちょっとここでね、まあ、もう番組は終わりに近いですが、ゲームマ大阪に向けてこう意気込みなんかもね、ぜひざっくりですけれども聞いておきたいなっていうところなんですよ。で、ちょっと川崎ファクトリーの安尾さんに聞いておきたいんですけど、大阪ゲームマこうあってほしいなみたいな、なんかありますか？
いや、こうあってほしいっていうか、開催されるだけで本当にありがたい。
あ、そうなんだ。
まあ、まあ、でもその一言に尽きるんじゃないですか。
夢が叶いましたからね、皆さんの。ま
あ、ね、うん、僕は東京から行く組ですけど、やっぱり大阪というか関西の人たちの熱望感みたいなの、僕2年前のゲームマ大阪初めて行きましたが、1年に1回待ってるっていう感じをすごく感じたんですよ。
うんうんうんうん、
もちろん去年も楽しみにしていたけど、直前じゃなくなったので、うん、やっぱり2年ぶりってことで、その分すごく高まって、てるだろうなっていうのを東京にいてもすごく感じるので、
うんうんうん、
とにかくもう無事に開催できたらみんなでよかったねって言いたいっていう、もうただそれだけ。
ああ、なるほどね。そのまあコロナもあるかもしれないですけど、皆さんが力を合わせて開催までこぎつけたっていうところで、やっぱ肌で感じたいっていうところですよね。
いやー、本当に。
はい、トリさんどうですか？
いやー、やっぱり嬉しいですよね。うんうん、まあ、モグワイがそうでしたけど、できるだけ、やっぱ大阪で新作出したいなと思ってて、どうしても数的に大阪っていうか関西の現場の方が新作出る数が少ないじゃないですか。
うんうん
うん、でもせっかくあっちでも開催されてるし、まあ、少し頑張って早めに作れれば出せるなと思って、 って、できるだけ大阪で出したいと思ってるんで。
ああ、ありがたい。
はい。ちょうど前回はね、亡くなっちゃったんですけど、あの時は新作出せないタイミングだったんで、今回頑張って。出しますけど、
ね、あ、いや、嬉しいですね、はい。やっぱゲームマ大阪がどうしてもその東京よりも新作少なくなるのは、はい、まあ仕方ないですけど、そうやって言ってくださって出してくれるっていうのは、関西に住まう方も特にやっぱ嬉しいでしょうし。
うん、いや、もうやっぱ、ね、まあ今回はないですけど、私有宅とか、うん、ちょっと別の熱があって面白いんですよね。あっちでやるのにね。
で、またあれですよね。ゲームマ大阪で久々に、まあ、いつも会えない方々にも会えるのも嬉しいですからね。
はい。あと、うん、串カツが食べれるので。
そういえば、そうでしたね。串カツ食べるのがたまらん
く、はい、1日3食でもいいぐらい。
いやいや、死ぬから。もう、私が言うのも失礼ですけど、もういい歳なんで、ちゃんとセーブしないとマジで倒れますからね。ダメですよ。もう、イカさんって人が死んだんだから。ダメダメ。
うん、
はい。まあ、そんなところですけど、他になんか
いい。いや、まあでも、一言はね、やっぱサンセットゲームズさんにはありがとう。
いいですね、そう。
もうね、330ブース以下ならやらないよって言ったところを、余ったやつはもう全部我々が買いますと。
うん。
お金出しますと。だから開催はもう決定としてくださいと送ったんですよ。
う
ん、
そうでしたね。
そうですね。
運営にね。
うんうんうんうん、
すごい、もうみんなも、だから、だったら、あるなら出そうかってなって、うん、それでみんなちょっと勢いづいたところがあったので、
うんうんうん、
やっぱちょっと盛り上げムーブメント作ってくれた、やっぱサンセットゲームさんはもう本当に、夏がありがとうございますって感じですね。
そうですね。
そうですね。
そうですね、本当。
これで来場者がね、こう、どうなるか、まあ、これはもう正直リアルなところ、
う
ん、まあ、
ね、
いや、じゃあみんな来てよ来てよっていうのも、はばかれるっちゃはばかれるんで、どうなるかっていうのはやっぱ蓋開けてドキドキですけど、みんなで盛り上げていきたいとは思いますよね。
あ、実は私参加したことはあるんですけど、ゲームマーケット。
うんうん。
買わなくても面白いですね。あちこちで試遊できますし。
あ、そうですね。うん。
はい。
やっぱ回ってるだけでもその空気感が楽しいですしね。
はい。
あと、こうゲーム作ってる方に直接会えるって実はすごく嬉しいことなんで、あ、こういう人が作ってたんだ、これすごく面白いな、なんて。んで、その時に、あ、私これすごい好きでっていう話したら、うん、まあそういうのこうどんどんとね、交流もできればいいな、なんてね。思いますけど。
遊園地みたいに一日いるだけでも全然いけるんで。
本当に本当にめちゃくちゃ風とか入っていて、もう。
いや、ってことはつまり通気性がいいということです
。あ、そう、通気性がいい。そう、あ、よかった。
ちょっと、かぶせると、出店側もね、私有宅が、まあ、今回はないけど、私有宅で、一日中遊んでもらうこと自体が楽しいですから、
正
直、まあ、それで、まあ、面白いって言ってくれて、まあ、まあ、買ってくれたら確かに嬉しいんだけど、別に買ってくれなくても、その時間楽しく、うちのゲームで遊んでくれたっていうのは本当にそれは嬉しいことだし、直接遊んでもらう方々の声が聞けるっていうのはすごく嬉しいなと思って
た。そうですね。
ので、だから早く集客がまた遠慮なくできるようになるといいなと思って。
本当、それが本当に切に願うところですけどね。はい、まあ、といったところですけれども、まあ、最後にですね、せっかくこうやってホラボドで発表できたんで、もし可能だったらなんかサプライズがあれば嬉しいななんて思うんですが、例えばゲームマーケット会場でホラボド聞きましたよとか、何か合言葉とかあったら、なんかしてあげるとかなんかできないですかね。
じゃあ、うちはですね。
お、川崎ファクトリーさん。
大変ささやかな記念品だったら、はい、まあ、うん、10人ぐらいかな、声かけてくださった方の分は、まあ、用意しても、見ようかな、なんて、ちょっと。
おお、マジで言ってみるもんだ。
記念品な程度ですけれどもね。はい。
お、これはいざ言ってのお楽しみということですね。
はい、そうです。
うちもゲームマ大阪限定ステッカーというのをいつも、ゲームマーケット前に出してるんで、それをプレゼントさせていただきます。
本当炭酸のブース行って、じゃあ、ホラボド聞きましたというと、ステッカーを。あら、嬉しいわ。
行こう。
じゃあ、はい。
お、ボドマンも。
ボドマンは、BL 関連製品を売ってるので、
うん。
来てくださった方には、先着ですけど、うまい棒をプレゼントします。
ちょっと待って、ちょっと待って。それ、ホラボド、ホラボド聞きましたって言わなくても配ろうとしてない。
あ、まあ、でも、ホラボド聞きましたよ。じゃあ、日本あげます、日本。
あ、日本ね。
はい。
ホラボド聞きましたって言ったら、日本ね。
はい。はい。楽しみください。
え、うまい棒はちゃんとしたうまい棒ですよね。
もちろん。
食べれるやつだよね。
食べれるやつですよ。食べれないやつってあります。
よかったよかった。はい、ありがとうございます。
うちも、
トマソンガングさんも。 いや、ありがたいわ。
トマソンは、取り手専門なんですけど、母体のモグワイで出している、
う
ん、読み人知らずっていうゲームがあるんですけど、それの面白い句だけを集めた傑作選っていう本がありまして、
はいはいはい。
今もう販売してないんですけれども、何冊か出てきたので、最近引っ越した関係で。
はい。
それを、差し上げますので。
マジ、はい、差しを
以前購入していただいた方にちょっと申し訳ないんですけど、まあ、今回5名様に。
おー、先着5名でホラボド聞きましたって言ってくださった方に。え、これすごいぞ。これは
これ誰も言わなかったら全部モミさんに渡します。
あ、でもこれで、ね、あ、ちょっと、あれです、あれです。全然ありえますよ、それ。全然ありえますよ。普通にホラボドの途中まで聞いて、切る人結構いるんで、最後まで聞いてない場合、マジで誰も言いに来なかったでは、覚悟の上でいて、持ち込みますわ。はい。あ、じゃあ、猫吉さんはないですか？
ないっていうか、僕、まだ箱詰め22個しか終わってないので。
いや、いやいや、はぁ？
もうそれどころじゃない。
頑張れ。
ちょっとね、22個。
はい、今回初出店なので、もうね、手際がもう本当に
分からない。残り一週間やで。
はい、障害と箱詰めをもうこの残りでもういかにやるかっていうところ今命かけて。
かわいそうや。だんだん泣きそうになっていいだ。そうですか。じゃあもう応援してあげてください、皆さん。
ぜひ、
は
い、よろしくお願いします。
ほら、ほど聞きました。頑張ってねって言ってあげてください。
ありがとうございます。
はい、というところで、皆さんありがとうございました。長い時間になりましたけれども。
ありがとうございます。
そして、リスナーの皆さんも、はい、ここまで聞いてくださった方いらっしゃいましたら、共に
いらっしゃいましたら、
もちろん感謝の念と、そして共にね、ゲームマーケット大阪を楽しみましょうという気持ちですよ。
そうですね。
はい、よろしくお願いいたします。
なるほど、最後まで聞かない人っていうのはどういう人なんですかね。
寝床ゲーム企画さんはファンだからわからないでしょうけど、ラッコ大帝を代表としてですね。
公言されてます。
そう、ラッコ大帝を代表として、まあ、途中まで聞いて飽きたら切っちゃうとか、まあ、ボードゲームのとこだけ切って、まあ、ダメに出したら切っちゃうとか、まあ、そういうとこもありますからね。ラジオの、まあ、いいとこでもありますから、いつでもやめれるみたいなのは。まあ、それでもやっぱ最後にこういう、まあ、プレゼント企画が言えたんで、すごい嬉しかったですね。
出展されたら、はい、おまけつけられるように頑張ります。
あ、そうですよね。どこゲーム企画さんもね、今回はブースという形でしたけれども、ぜひゲームマーケットをいつか出展していただいて。はい、
頑張ります、
はい。応援しておりますので。
はい、ありがとうございます。はい。
はい、じゃあ、いつもの言って終わりましょう。いつもの言って。
いつもの、いつもの。
だって、いつもの言ったことない人いい。
僕言ったことないんです。
あ、そうだよ。安尾さん言って
たよ。収録は初参加なんだもん。だから
言ってない、確かに。
僕はすごい、もう、
なんでここで緊張しだすの。いやいや、なんでこの最後のここで緊張するの。じゃあ、とうとう言えます。
ボンジョルノやったっけ。
ボンジョルノ言ったことねえよ。そんな、ボンジョルノもあり、アリベテージもねえよ。
ボドしか言ってない。
ボドも違うんだって、だから。それも違うの。
大勢違うな。
いやいや、ここボケるとこじゃないね。ほんで長引くねん、ここ。で、長引くしカットすんねん、結局。終わろう。終わろうよ。みんなをゲームマーケット大阪に送り出そうよ。はい。ということで、皆さん、ありがとうございました。せーの、チャオ
チャオ。